市スタカルチャー。このコーナーでは日常で気になる話題や生活に役立つ情報、ためになるエンターテインメント情報など専門の方々に伺っていきます。
毎月第4火曜日は志麻先生こんな時どうなるのと題して、つくみの津普通の島志麻総合法律事務所の志麻誠司さんに家庭での悩みや相談をはじめ法律に関わる問題のあれこれを伺っていきます。志麻先生おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
こちらこそ。
さあ11月も残るところ今日入れて3日、
はい、
もう12月ですよ。3日後は、
うん、
大晦日まで今日入れて33日となりました。そして忘年会シーズンもう到来ですね。
そして今回の法律問題は、
はい、今日はね、はい、忘年会にちなんだ法律問題です。
40代の女性からの相談ご紹介します。はい、私が勤めている会社は毎年忘年会を開きます。
はい、
会社での仕事には不満はないのですが忘年会のことを考えると憂鬱になります。
はい、
忘年会がつまらないのです。私はお酒が飲めないので忘年会がつまらないと感じるのかなと思っていましたが、同僚に話を振ってみると彼女もうちの会社の忘年会つまらないよねと同意してくれました。
はい、
やっぱりと思いました。
うん、
そこで相談です。会社の忘年会って出なければいけないのでしょうか。
うわ、出なければいけないかどうかって言われたら強制力はないと思いますけど出た方がいいっていうところになりますかね。先生どうでしょう。私は幹事という立場を離れて忘年会が好きになったので出なければいけないなっていう形で考えたことはないんですが、
まあ忘年会って言ってもね、その個人でやる忘年会もあることはあるんだけども、
はい、
実際忘年会ってある組織ね、ある集団に属している方がやるのが忘年会なんですよ。それでまあこういうふうにこの忘年会に出なきゃいけないのかっていうところがあるんですよね。だけどね、まずね、この忘年会ってね、
はい、
まあ日本独自の文化、日本にしかないって知ってました。
え、外国にはじゃないってことなんですか。
まあ現在ね、はい、似たようなことをね、
はい、
そのやっている国もあるんだけども、基本的にはそれ日本からのね、あの輸入、
はいはい、
近くの国のね、その朝鮮とかね、
うん、
それからね中国はない。
へえ、
まあその忘年会自体も歴史があってね、
はい、
少なくともね、あの室町時代には行われてたっていうのが大体文書の形で残ってるんですよ。ただね、あの大体文化っていうのはみんな江戸時代ですね。
はい、
特にまあ元禄から文化文政時代の時が大体、まあそこら辺がまあ庶民が行うようになったっていうもんですよね。
へえ、
それでね、問題はね、その、
はい、
ほら、外国でも、
はい、
その、まあ、年末にね、
はい、
こう、あるじゃない、こう飲み会とか。
ええ、
なんで日本独自かというとね、二つの特色があるんですよ。
はい。
一つはね、ただ単にお酒飲むだけじゃなくてね、その、忘年会の目的が、うさを晴らすってやつ
よ。うさを晴らす、
まあ、日頃からのね、こう、鬱憤を晴らすんだってやつですよね。
はい。
でね、もう一つ、これがね、あ、外国のやつ。はい、ブレイコーってやつ。そのブレイコっていうのはね、まあ、簡単に言えばその上下の区別を立てずと、
はい、
礼儀抜きで行う宴会ですと、
はい、
まあ、そういうふうに国語辞典に書いてるんだけどもね、
はい、
まあ、ただ何をやってもいいよというわけではない。
そうですね、ブレイコだと思ってやりすぎたら怒られるパターンありますからね。
結構ありますね、そういうの
は。まあ会社でやる場合についてはね、一応上司は立てるんだけど、
はい、
まあね、まあ、言葉遣いとか一応ねするんだけども、まあこうね、この何時間こう境をなくすというのが、まあ、ブレイコーですよと、
はい
はい、でね、今回の相談って実はねすごい難しいんですよ。
はい、
難しいのはこのね、忘年会のまあ歴史的意義というかね、このブレイコーとまあうさを晴らすというのがあるから難しいんですよ。
ではそうすると日本独自の文化っていう風になりますよね。参加する方向になるんでしょうかね。うん、
それからね、そう簡単にいかんのですよ。
はい、
その会社なんですよ。
はい、
会社、
はい。
会社っていうのはこう漢字で書くと合う社ですよね。
はい。
だからこれ合う社とか言っても何も意味がないですよね。社が合うとか考えても全然意味がない。
これ、はいはい、
英語のね、カンパニーというのをこう日本語に直したのが、まあ、会社なんですよね。
ほ
う。しかもね、これね、会社っていうのは、これ当然ね、ヨーロッパとかアメリカで作られた制度なんですよ。
はい。
でね、さらにこのカンパニーというのは、人間が作った制度の中で、最も合理的な制度って言われてるんですよ。
へ
ぇ、まあそうするとね、そんなこの忘年会っていうね、
はい、
こう歴史的な、このうさを晴らすとかね、
はい、
ブレイコーとか、ちょっとよくわけのわからないもの、
うん。
これがね、その合理性が高い会社というのがね、行うこと自体がちょっともう、 合わんわけよね。
お
でね、こう実際にそのこの忘年会というのをね、
はい、
その費用をまあ会社が出す場合で結構あるんですよ。
へ
え。それをね、その会計上、まあ、税法上、まあ、構成費とかね、
はい、
いうふうな形でするのが一般なんだけども、
はいはい、
だけどね、そしたらレクレーションと一緒なのって言ったら、どうも違うでしょ。
そうですね、うん。
そしたらね、業務なのかって言ったらね、まずそもそもね、その、時間外労働としてね、残業代を払ってくれてるってことです。まあ、あることはあるんだけども、
はい、
そんなに多くはないんです。
聞いたことないですね、私も。
しかもね、お酒が入ってるでしょ。
はい。
うん、
お酒が入って業務ってやっぱ疑問
が起こる。
まあそれどうしてもね、その白黒をつけなきゃいけないならば、
はい、
まあ残業代が請求できるという考えられるならば業務性があるので、
はい、
業務に参加しなければならないから忘年会も参加しなければならないと。
はい、
だけどその残業代がね、
はい、
請求できるものかどうか。ということ自体がやはり問題なので、
はい、
さっき言ったお酒飲んでどうなのとかね、無礼講なのに、その、なんていうかな、命令式、命令関係あるのとかね、
はい、
やっぱこれよくわからないんですよ。
はい、
まあ、その、裁判所ね、実はね、
はい、
忘年会でセクハラをしました。
はい、
ある人がね、
はい、
それで解雇されたわけですよ。それで、この会社の外で行ったことにもかかわらず、つまり業務じゃないのにもなったにもかかわらず、
はい、
解雇されるのは無効ではないですかという形では裁判上問題になったことあるのよ。
はい、
まあ、だけどもね、その忘年会ってそもそも会社にとってどういう位置づけですかというような、
はい、
まあ、裁判例はないんですよね。
へ
ー、まあ、それからもう法律もないですよね。
そうですね。言われてみれば確かになと思います。
では忘年会に参加する義務があるかという質問への回答は難しいですね。
まあそうなんですね。だからあるとも言えるし、まあ自由参加なのかなとか思うんですよね。
はい。
だけどね、最近ね、この忘年会っていうのをね、こう合理的な制度としてですね、再評価する動きが実はあるんですよ。
はい。
これね、最近のその仕事のやり方なんですよね。
はい。
うん、ほら、昔の仕事って、うん、まあ、あらかじめ仕事の内容というのがこう決まっとってね。
はい。
まあ、その通りやればいいですよっていう仕事が多かったんですよ。
はい。
ところが今違うでしょ。
はい。
現場にいる人が、状況に応じてね、
うん、
いろいろ考えて、
はい。
こうかな、ああかなとか考えて、こう、裁量っていうんですけども、自分の判断でやるようなことがあるでしょ。
はい。
こういうような仕事がね、増えてるんですよ。それでね、
うん、
そういうふうにその現場の人が一生懸命働いて、そういうふうにこう自分の判断でやっている会社の方がやっぱり伸びてるんですよ。だから同じ業種の中で、こう伸びてるところと、
はい、
まあ残念というような会社が分かれるとか、このまさに現場の人の力なんですよ。
へ
ー。ところが弱点なんですよ。
はい。
これね、現場の人はものすごいストレスがかかるんですよ。それでね、他方ね、その管理職。
はい、
管理職からすればその部下の行動がですねよくわからない。
お
どういう判断してんのよくわからない。
まあ、確かにその場その場で変わりますもんね。
そうなんですよ。これね、その部下がね、その上司の方にね、あ、きちんと一回一回ね報告して、
はい、
相談すればいいんですよ、
うん、
ところがね、これがねなかなかできないんですよ。
はい。
これ理由わかります？
なんでしょう。
これ、ね、覚えておいてください、
はい、
あのね、人にね相談するってものすごく難しいんですよ。これね、自分が一段減り下るという意識が働くからなんですよ。
はい。
これね、具体で言ったら分かる。
はい。
例えばね、
はい、今、
静川さんが道を歩いてる。
はい、歩いてます。
前に歩いてるが、ずっかけた。
あら。
静川さん当然、助けに行きましたね。
大丈夫ですかって聞きますよ。
はい。じゃあ、その大丈夫ですかと、その時こけた人がね、
はい、
聞いたら、こけた人が言う時のセリフなんか分かります？
ああ、大丈夫です、大丈夫です。
そうでしょ。
ですかね。
ただね、頭からね、血が流れちょっても言うでしょ。
ああ、言うかもしれないですね。
どう見ても大丈夫じゃないですしてても、いや、大丈夫です。
もう
気にしないでください。
よっぽどじゃない限り言う気がしますね。
うん。
これはね、人はね、そのね、自分以外の人、他人にね、自分の弱さを見せることに対してね、心理的なプレッシャーを感じるんですよ。
お
ー。
これね、上司と部下との間でもね、同じなんです。
はい。
僕なんかね、相談を受けとってね、
はい。
どうしてこういうふうにもっと早くしなかったのって。
相談した方が
いい。これ、よくあることなんですよ。
はい。
で、これどうすれば解決できるかったら、当然、コミュニケーションを円滑にしとけばいいわけですね。この手段としてね、意味があるのが忘年会なんですよ。
ああ、そうですね。
無礼講ですよ。しかもね、
はい、
ただ単に、その忘年会にこうお客さんとして参加するんじゃなくて、その企画の段階ね、さっきほら、幹事の話出てたでしょ。
はい。
あの幹事の段階でね、多くの従業員に参加してもらうことなんですよ。
ああ、うんうん、確かにそっちの方がいいですね、う
ん、だからね、例えばね、タラさんに店を選ぶとかね、はい、幹事がね、どの店いいですかとかね、うん、幹事は俺が決めるとかじゃなくてね、うん、みんなの意見聞いて、はい、しかもね、盛り上げる方向でいくわけ。そういうふうにすると、このね、コミュニケーションを円滑にするっていう、さらにね、円滑になるよという、うん、その学者さんの、ね、研究結果もある。
では忘年会の企画というと、まあ、例えばあれこれの余興をするとか、楽しいことを考えながら準備とか、そういったことでもいいんですか？
まさにズバリそれなんですよ。ね、ワイワイ盛り上がりながら企画をする方がいいんですよ、
はい、
もうひたすら前向きね、はいはい、ポジティブなやつ、
はい、
全然 OK ですよ、
はい、
でね、まあ、今回の相談者の方もね、
はい、
まあまあつまらないのが理由って言うんだったら、うん、思い切ってね、その自ら同僚の方と一緒にね、忘年会の企画に参加するとかね、それがいいかもしれないですね。
確かに一人でやると荷が重いですからね、うん、先生、忘年会の余興でこれっていうものありましたか？いいなっていうもの。
あるんですよ、はい、僕ね、顧問先のね、忘年会にね、こう来賓で行くんですよ、
はい、
その中で面白いのがね、そのお笑いのね、余興があるの。
へ
でね、それのね、その審査員
審査員
、うん、それで、ね、ちゃんとね、意見言わないと。
ああ、コメントをしっかり言う必要があるんですね。
どこが面白いとかね、
はい、
それあって、
はい、
それが結構面白い。
あ、だからプラスとマイナス両方言うっていうことが必要になりますもんね。しっかり見てないと。
小さいんですか。
まあ確かに、本当に一人で全部やるってなると荷が重いですけど、いろんな人が助けてくれながらやったら、もしもなんでここを選んだんだって言われた時も、みんなで決めましたっていうこともできますし、
う
んすね、いろんな意見がね、反映されるから、きっと良くなっていく方向になるでしょうね、
うん。
お笑いっていうのはなかなかハードルが高そうですけど、確かにすごく盛り上がりそうだな、
ね、
思いました。
一スタカルチャー、この時間は、つくみの津、普通の島、津島総合法律事務所の津島誠二さんでした。津島先生、今日はどうもありがとうございました。
はい、こちらこそ。